聞こえますね。はい。一行です。
実は違うことを言ってるってことになります。
の大いなる輝かしい日が来る前にって時が設定されているんですね。でこの主の大いなる輝かしい日というのは再臨です。だから再臨の前に起こることだよってこう言っているんですね。ですから、この世への予言は2000年前に成就しましたが、再臨の前、今の時代に成就してくる予言です。でこの聖霊の強い注ぎかけがあるですね。そして予言を中心とした賜物の働きが表される。でこの目的は、人の救いです。どうして人の救いというのかといいますとですね、この聖霊の激しい働きの理由はですね、再臨が来る前に非常に悲惨なことが起こるんですね。裁きが起こるんです。でその裁きから逃れる選択を主が置いてくださるためです。ですからこれは救いの特徴なんですね。そしてですね、これを多くの方々は後の雨とこういうふうに呼んでおります。そしてですね、不思議なことに1906年ぐらいから突然一つのことが起こったんですね。この初代教会の時代に賜物の働きがあったんですが、それ以降消えちゃったんですね。それが再び1906年のあずさ甘いリバイバル以降現れてしまったんですね。ですから、私たちはですね、このヨエルの予言が、成就してきたということを見ることができます。そしてですね、いろんな例の働きがこう起こっているんですが、この中でですね、台風が来る前の前兆として雨がバーンって降ったり、それ風が強く降ったりすることがありますね。そういうような形でその要するにリバイバルが起こっていきました。まだ本格的なものではありません。風速25メートル以上の暴風圏に入ってないんですね。で私たちが体験するリバイバルっていうのはこれです。これが、私たちが体験するリバイバルで、こういうふうに持ってみてください。それでですね、私はペンテコステの時に、大和カルバリ教会というところに招かれたんですね。でこの大和カルバリ教会というのは日本で一番大きな教会です。1000人って言ってますね、会員が1000人って言ってますね。まあ、でもそんなにいるのかなと思って行ったら、1000人会堂で、本当に1000人会堂だったんですね。で3回礼拝やって、確かに1000人以上いますね。まさに神様が働いておられるところですね。そしてですね、癒しのセミナーをしたんですけど、最初は向こう行った時にですね、その日の集合に私の名前を書いてなかったんですね。でどう書いてあったのかというと、今日午後癒しのセミナーがありますね。講師はキリストとそれから A 牧師ね、まあ、確かに A ですけどね。どうして書いてなかったのかというとね、まあ、大和カルバリ教会で日本で一番大きな教会だからね、注目されちゃってるわけですね。そしてですね、首脳中でも注目されちゃってる。でその大和カルバリに首脳中が出たとなるとね、大変衝撃的なニュースになっちゃうわけですよね。それでね、名前を書かなかったんですよね。それで岡牧師は言ってました、そんなに人数来ないでしょうってね。で私もね、そんな前に思ったんですね。それは20年前に新井浩二牧師が癒しのセミナーやってたんですね。でその時5、60って言ってたんですね。だからそんなもんだろうと思ったんですが、まあ20年って言ってるってことになりましたね。そして行ったらですね、4、500名来ましてですね、名前を隠したのが良かったみたいで、これから来たんだろうみたいなね。そういうような感じでですね、岡澄一郎さんが驚いておられました。でその時にですね、岡牧師が回収に私を紹介したんですよね。でその紹介の内容ってのは何かというと、日本で癒しのセミナーをやるときに誰に頼めるかと考えてみると、一人の名前しか浮かばない、ね、それが私の名前、こういうふうに言われたんです。つまり主の従者しか浮かばない、これですね。ですから一人の名前しか浮かばないんです、ね、でその時にですね、じゃあどうして一人の名前しか浮かばないのか、ね、いくつかのケースの考えなんですよね。一つは 何かというと、いろんな教会が癒しの働きをしている。しかしその中で主の十字架だけが突出して癒しの技を。だから私、 るいはもう一つはですね、どこが一番先をしない。しかし、主の十字架がだけがやってるから、だから私。で、どっちかって考えてるんですね、実に簡単なことですよ。誰もやってないから。ね、東大でもね、受験者が少なければ、バカじゃない。ね、だから、もう何度も言ってるでしょ。たまものの東大は、みんな来ないから。ね、主の十字架がバカだっていうわけではありませんよ。だから皆さんね、これは有意なのです。いずれ多くの人たちが気づいて、ね、殺到してきますからですね、その前に入っておけですね。つまり、日本の他の教会がやってないからですよ。で、例えば癒しに関してはね、確かに我々の前でこう癒しが起こってます。ね、奇跡が起こってます。ね、でも皆さんね、ライオンズ・ボンペとかね、ベニー・ヒムとかね、あっちの方がすごいじゃないですか。まあ、いずれそうなるにしろ。ね、今の段階では明らかに徴用儀牧師にしてはね、まあ、向こうの方がすごいわけです。ね、こっちから見てみますね。ですからですね、他のところがやってない。そしてね、じゃあ主の十字架は何がポイントなのかって考えてみますね。一つ分かるんですね。私は癒しの働きもしますけど、予言の本を書いてあるんです。ね。だから予言の理論的な言葉に関しては私は専門家です。プロです。ですね。癒しに関しては会社の宣言でちょこっと触れただけです。だから専門は予言なんです。そしてですね、予言に関して言うなら、これはですね、神様は優れた賜物の一人でございます。私は世界の一流の予言者がたくさん来て、いろんなそれらの方々をなさった予言の話を聞いたときね、他の人は驚きましたけど、私は驚きました。だからこちらにもあるわけです。明確に霊が救われているんですね。まあ、とはね、その要するに、他のところがやってない。これですね。それでですね、セミナーでもね、ちょっとプレッシャーを受けちゃったんですよ。何がプレッシャーを受けたのかね。私の前に招いた講師がいるんですね。その方はメッセージが多くて、癒しの時間はね、あまり取れなかった。だからね、あなたには癒しの祈りをたくさんしていただきますって言われた時ね、ちょっとわーっと、ね、プレッシャーを受けちゃった。僕は牧師はね、比較したわけじゃないんでしょうけど、私はなんとなくね、そういう言い方をされてプレッシャーを受けちゃったんです。なぜプレッシャーを受けたのかというと、私の前の講師というのは最近世界的に有名になってアフリカの伝道者で、150人ほど死人が蘇った伝道者なんです。ね、で、比較したつもりはないでしょうけど、なめられるとなんか比較されてるような感じでね、私もね、死にそうな人を何人か祈りました。ね、で、2人ほどそのまま死にました。ね、これプレッシャーになったんですね。ただね、一つ分かることもあるんですね。何が分かるのかっていうとね、私も神の働きに関わってますから、神の働きが起こるときどういう感覚か分かるんですね。それは神様がやるわけだから、実感ないと思う。あれ起こっちゃったって、ね、あらとね、そういう感じでしょう。彼もね、たまに実感があることがあるんですよね。実感なく、神様がやってるから起こるんですね。それから、それは神の技だから、神のご家庭、ね、もう神がやろうと思われるときにこうやるんですね。で、それを考えてみますとね、一つ分かるものですよ。何が分かるのかというとね、今ここでね、死人が蘇るのが神のご家庭ですね。で、キャラボクシを通してね、あるいは私を、誰かに死んでもらわないんだよ。死人が蘇るのね、おかしくない。そしたらね、その時に来ます。で、その時にね、注意してください。そしてね、蘇った死人の証って何名か読んだのか知ってるんですね。そしたらね、言ってました。こうね、蘇るじゃないですか。その瞬間みんな逃げたあるいは腰抜かしちゃって、だから皆さん気をつけてください。こうやってこう死人をこう祈ってね、死人を目覚めようとかって言って、本当にパッと目覚めちゃった時にびっくりして、うわー そしてですね、みんな逃げちゃって、そして今、禁止になっちゃってですね、それではその死人が大丈夫ですかとか、そしてパッと起きたときにですね、その死人が目の前にいてですね、こういう三角筋がなるときに、ガーッとか、そういうのが起こってくるでしょう。で、これは確実に起こってくるでしょう。そしてですね、その百五十人よみがえった方のライフオブドボーンというのね、主がやっておられる。そしてね、まだね、前触れなんです。暴風圏に入ってない。ということはね、これから大きな技を。で、皆さんね、我々はそれに備えないといけます。ですから、器は差がありますよ。向こうのね、しっかりとした器に比べれば、何度頼りない器なんでしょうか。しかしね、主は技を出す。もっと大きな技を出す。もっと大きな奇跡を出す。栄光の穴を出す。それでね、一つ、なぜ我々、まあ、ちょっと他にやってるところもあるかもしれないけど、だけがやるような状況になっちゃったのか。これはね、一つ理由があります。それは何かというとですね、日本でも、癒しが起こるということを知っている人がたくさんいるんです。ね、福音派でさえたくさんこういますよね。それはですね、あまり癒しが起こってない。あまり癒しが起こってないですね。ところが、その中が、ちゃかちゃか癒しで、牧師会だってね、癒しの証会みたいな感じですよね。これが癒された、あれが癒された、こうなった、ああなった、こうなったってね。ということですよね。で、それはですね、簡単なことなんですね。1週間5人、病人のために癒すという宿題が出る。これです。そしてですね、やり始めたでしょ。ね。まあ、やらない人は今、悔やんだものです。知っててですよ。知らないでやらないでしょうがないからね。というのはね、やったでしょう。で、これは何かと言いますとね、信仰を働かせる。で、皆さん、継続してやってるでしょ。皆さん、思いませんでした？祈っても祈っても多分癒される。こんなことやってて何になるのかな。ただし、怒られるからやらないといけない。祈っても祈っても。それで忘れちゃってね、日曜日急に5人祈ったりなんかしてですね。これ、クリアーとかなんかやりながらですね、そして祈っても祈っても祈っても祈っても何にも起こらず、祈っても祈っても祈っても何にも起こらず、祈っても祈っても祈っても祈っても祈っても何にも起こらず、祈っても祈っても祈っても祈っても何にも起こらないと思ったら何も起こってきちゃう。で、この時にですね、重要な信仰のポイントをついてるんです。それは何かというとですね、信仰を働かせる。主はね、私たちに信仰を働かせているんです。だから、わざわざ。そして皆さん、これは、このリバイバルに至るポイントとなっています。ですからね、これが大きなことですね。リバイバルの事柄に関してはですね、日本の教会では大体もう諦めてる。だってね、二十数年前でも諦めたんですね。岡山教会、これ何て言うんですかね。あんまり何て言ってるんですよね。ね、七時ですね。はいはい、岡山教会の、村上牧師夫人がこう言ってました。主の十字架に来た時に、思ったわけ。びっくりした。この教会は本当に、リバイバル信じてる。ということは、多くの教会も信じてないんです。それから20年。ちょっと絶望感を持っておりますよね。でも皆さんね、私たちはね、知っております。もう2枚目は起こらない。なぜ、ね、それは面白そうなんですけど、私は必ず起こることはないという言葉を受けた。そしてね、その言葉に対して受けたとして、そうすればその通りですよね。で、私たちは受けたと信じて信仰の歩みをしています。もうすでにその時から 的な働きにおいても起こってきているんですね。あの岡敦文中国師はね、言っておられました。どの教会の人を避難しているね。だから避難されているわけですよ、ね。そして言っておりました。しかし、どの教会の人を羨ましい。それはね、あの主の働きが起こっているのを知っているんです。で、これはリバイバルになっているのが大体起こりやすいんですね。で、この間の東京カリスマ聖会に、福音派のね、最大の神学校の校長の岸義郎牧師、ね、福音派の上司ですよね、あの来てね、選挙をされていました。まあ、よあの聞かれるといいですね、すごいいいことを言ってくださいましたね。何かというと、ね、いろいろ私の時間に起こって、あのその前の時に言ったらですね、日本のキリスト教師において、主の十字架のようなものが起こったことはないということを言ってくださっていて、それでこの間の時にはね、あの日本の教会をね、引っ張っていくべきだ、みたいなことをね、こう、まあ、そんなこと言われたら、こんなことにね、こう、あの褒められたことはないと、こんなことに言われたね。でも、すぐ言いましたよ。なんて言ったのかというと、いや、引っ張っていくべきなのは、岸牧師とか、あるいは岡津岸牧師ですね。私は本当にそう思ってるんですね。主の十字架の特攻なんかだったら、日本のキリスト教会、戦国時代になっちゃうんですね。あの、それは、何べきとか、何べきとかあるんですよね。ただ、皆さん、すでに始まってで、これはですね、まあ、今はね、あの種見みたいなことですよね。それはね、大きな特攻なんだと。そしてですね、素晴らしい働きがこの中で起こってくるということをね、どうぞ覚えてみてください。そして、私たちはどうしていったらいいか、皆さん、信仰を働かせていくんですね。で、時が来ます。で、その時にですね、あの皆さんは神の栄光を見るということをね、神の栄光を担うものとなっているということをね、覚えてみてください。お願いします。天の様、あなたの名に感謝します。イエスの名前によっておきます。アメン。Thank you.